皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は望月商事社長の望月元春さんです。
望月です。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、望月商事社長の望月元春さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。望月さんは昭和26年1月1日のお生まれで、静岡市のご出身です。早稲田大学法学部をご卒業後、父親の経営する望月商事に入社。現在では社長としてホビーショーや青葉シンボルロード、清水駅前のイルミネーションなどのイベント、展示会などの企画施工運営を行い、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、望月さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただき、
いや、そんでも
ありがとうございます。あの、最初からちょっとおかしなことを聞くんですけれども、はい、誕生日が昭和26年1月1日、
はい、
元旦ですね、
はい、
ありそうで意外に少ないんじゃないです
ね。そうですね、私はいつも何月生まれですかって聞かれるんですが、その時にはですね、名前を見てくださいということで、元旦の春ですということで、1月1日ですかってよく言えます。
なるほど、ね、元春っていうのはそういう意味合いを持ってると、はい、こういうことでしょうか。しかしあれですね、まあ、ラッキーっていうか12月31日より1月1日のなんかいいですね、まあ、何がいいって生まれたのが幸せだっていうことはあるんですけれども、はい、あのちょうどあれじゃないですか、あの大学でいろんな紛争が起こった時代。
はい、あの私の大学入った時には東大がないちょうど時代でして、東大の入試がなかった時代でございます。ですのでですね、1年目はですね、一回も授業がなくて、いわゆる昔して言うロックアウトですか、そういう時代で過ごしました。
この年代の方々っていうのはね、はい、そういう非常に強烈なその学生時代の思い出っていうのは、はい、みんな心に秘めてるっていうか持ってるっていうところがありますよね。で、あのお生まれはもともと全土大体静岡ですか。
静岡でございます、はい、
静岡はどちらなんですか。
あの静岡はですね、生まれはですね、今でいう国道にある西門町というところで生まれてですね、父がですね、いわゆる今でいう脱サラですよね、脱サラで今の商売を始めた時にですね、今の大室に引っ越しました。
あ、そうですか、はい、まあ静岡生まれの静岡育ちということでしょうか、はいはい、で小中高等学校ずっと静岡ですか。
そうです。
子供さんの頃ね、まあ、今拝見すると非常にもう何て言いますか、スポーツマンタイプって言いますかね、はいはい、まあ何やっても上手なんだろうなっていうふうな感じするんですけれども、どうなんでしょう、子供さんの頃どんな。
あのですね、私は小学校の高学年から中学に関してちょっと大病をやりましてですね、腎臓だったんですけど、その時にちょっと入院しました。だもんですからあんまりですね、スポーツは好きだったんですが、なかなかやらせてもらえないということが多かったですね。それで、ここはですね、静岡東高に進んだわけなんですけど、まあその頃はですね、あまりいい生徒じゃなくてですね、今はその償いにですね、もう8年やってるんですけど、静岡の同窓会、東高のですね、同窓会長をやらせていただいて、ここでちょっと宣伝させてもらうんですけど、あと2年で、 足掛け3年になりますかね、50周年ということで、うん、それまでがですね、私のですね、会長の任期だということで、頑張っております。
しかし日本中にあるいは外国にもその卒業生というのは広がっているわけでしょ、はい、だ大変なあの事業ですよね、
今ですね、1万6000人ぐらいですかね、OB と言いますか、同窓生がいるということで聞いておりますが、うん、もうそろそろですね、実行委員会を作ってですね、動き回ってますので、もう少ししたらですね、皆さんの、お耳とか、耳も入ってくると思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。
いや、しかし、そういうところに、まあ、巡り合わせたっていうのはね、はい、まあ、大変といえば大変だけど、自分自身にとってみると一つの記念碑っていうかね、
そうですね、
そういうようなものになるんじゃないですかね、はいはい、まあある意味じゃラッキーですよね、
はい、
だけど大変なことはものすごく大変でしょうね、きっと、
だと思っておりますので、
まあその辺でスタッフの組み方とかね、
はい、
運営の仕方とかそういうのに多分苦労されると思いますけど、はい、まあ拝見してると馬力が一番ありそうですから、
とんでもございません。もうこの昭和26年と言いますと、もう還暦の時代を迎える年になりましたので、これを一つですね、節目にですね、もう一歩行きたいなと思っております。
まあ、今は七掛けの時代って言ってますからね、60ぐらいじゃ全く、ね、どってことないっていう年代になってきましたよね、はい、それで大学が早稲田の法学部ですか、はい、一生懸命勉強されたんでしょうね、学生時代は。
そういうことはなくてですね、ただですね、思い出っていう思い出はなかなか友達とどこに行ったっていう思い出はなくてですね、頃はですね、本当に私もそうだったんですけど、父から言わせるとですね、親から言わせると、大学に行かしてやったっていうのと、子供から見ると、大学に行かしてもらったっていう二つがありましてですね、夏、冬、春の長い、休みですよね。それはもう本当にですね、義務のようにですね、実家に帰ってですね、手伝いをしたというのがですね、本音でして、その間に大きな旅行っていうのは、なかったに等しいぐらいですね、思い出はないですよね。
休みで帰ってくると実家の仕事を
手伝わされ
たと、ね、っていうか積極的に加わったかどうかよく分かりませんけれども、
たまたまですね、父もですね、早稲田の法学部だったもんですから、その関係でですね、まだまだ教わった先生が私も3名4名同じ先生に教わったんですが、その関係でですね、休みの、期日をですね、ごまかしてもですね、すぐにですね、父が調べて、もう休みじゃないか、早く帰ってこいということで、よく、連れて帰れ、帰させてもらいました。
それで、大学、まあ、多分、青春時代を謳歌した部分と、それから家業を手伝うという、はい、まあ、二つの部分があったと思いますけれども、はい、で、卒業して、お父さんの作られた会社が、いきなり入っちゃった
ということですか。はい、そういうことなんですね。私はですね、次男坊でして、まあ、長男がですね、兄が、会社はもう継いでましたので、そのつもりなかったんですけど、まあ、若い方はわからないんですけど、まあ、30の後半から40の方はまだ覚えてると思うんですけど、静岡新聞 SBS の方でですね、フェスタ静岡という、
ありました、
お祭りがありました。2回目まではですね、確か東京のですね、大手のイベント会社が来てですね、いろんなものをですね設営したんですが、静岡新聞社のさんの方のですね、考えで、何しろ地元で全部作ってみたいという話になりまして、それでですね、うちの先代の父がですね、まあ、手を挙げたっていうのはおかしいんですけど、やってみたいということで、それから始まったもんですから、その時にですね、どうだやらないかという話がありましたので、帰ってきたのが、本当のことで、断ればよかったんですけど、そういうそれだけ怖い父だったもんですから、そういうこともできなくてですね、そのまま、家に入ったっていうのが実情ですね。
でもいい人生って言いますかね、いい選択ではなかったんじゃないでしょうかね、当時その静岡新聞 SBS の人たちに聞いてみると、ぬいぐるみを着てそのフェスタの宣伝をやったなんて人も結構いたんですよね、はい、あれものすごく暑いんだとかなんかね、そうかななんて聞いてたんですけれども、で お父さんは会社を創立したのは何年、何年頃だ。
ですね、個人で始めたのは36年って聞いてます。その時にはですね、まだうちの父は会社に勤めてましてですね、私はよく帰ってきて飲むとですね、よく言われたのはですね、私ども子供、兄弟3人で全部男なんですよね。その時にですね、3人大学にやらせるにはですね、サラリーマンじゃちょっと難しいって話で、だもんですから商売始めたのってよく、飲んだ時に聞かされましてですね、その通りにですね、独立してですね、やったわけなんですが、やはりそういうの聞きますとですね、なかなか、頑張らなきゃいけないということで、頑張ってきたわけなんですが、やはりですね、一番の今思っている中で一番悔しいのはですね、父が私の40の時に亡くなったということで、父から教わったのが18年、もう20年経ちますけど、なのですから、父からいろんなことを教わったのが、18年しかなかったということで、やはり私の周りの、大先輩方に言わせるとですね、うちの父が生きてたらですね、この望月商事まだまだ大きくなったんだろうと、ちょっと甘いよってよく言われるんですけどね、そのぐらい厳しくて、なかなか細かくてですね、やっぱり一代で起こした人かなと思うのがですね、今考えつくことで、一番のやっぱりですね、私に対する、尊敬する人って言えば一人にはもう必ず父が入ってくると思います。
爽やかな和室は望月商事社長の望月元春さんをお招きしております。
望月さん、40歳でね、お父さんが、はい、亡くなられた。だから18年間ね、ビジネス、はい、仕事のいろいろ教えていただいたということですけど、非常に密度濃く教えていただいたっていうことは多分あるんですよね、はい、きっとね。多分、俗的な言い方すればものすごく叩き上げられたって言いますね、はい、鍛え上げられたっていう、はい、そういうところがあるんでしょうか。で、そもそもですね、その望月商事っていうのは、イベント関連ということは、はい、多分静岡に住んでる人で望月商事っていうのは知らない人はないと思うんですよ、はい、でだけどなんとなくやっぱりハード的なイメージがあるんですけれどもね、はいはい、っていうかなんかいろんな施設の構築とかですね、はい、とそれとソフトと2つあるんですけど、最初からそういうふうなその路線っていうのはあったんですか。
最初はですね、やっぱりハードだけで進んだわけで、やはり私どもは今見たディスプレイをやってるわけじゃなくてですね、テント専門の業者でしたんですのでですね、テントの仕事しかなかったという部分がありましてですね、やはり、企画から何かすればですね、いろんなものも入ってくるんじゃないかということで始めたのが、やっぱりやるデザインから始まってで運営までしましょうというのが、やっぱりメインになってきました。
ある意味で言うとその、ハードから入って、はい、だんだんそのソフトの部分にも、ソフトとハードっていうのは一体化しなければね、はいはいはい、やっぱりビジネスってのはうまくない、はいはい、そういう持ってき方を考えてみると非常にその巧妙っていうかですね、うまいそのビジネスの展開の仕方だなっていうふうに思ってますね、はいはい、で、大学からいきなりお父さんの会社に入ってきた時に、はいはい、いくらかはその抵抗感とか違和感というのはなかったですか。もう当然のことだと。
そうですね、なんて言いますかね、それを考えるほどのですね、余裕がなくてですね、私はですね、本当に法学部でやということで、いわゆる文化系の出身だということで、やはりイベントテントを運々するっていうことになりますとですね、やっぱりこう設計じゃないんですけどですね、いわゆる図面も書かなきゃいけない、いろんなですね、やっぱりテレビ会社云々のですね、用語も覚えなきゃいけないということでですね、何から何かまでがですね、やっぱり初めてのことでですね、学校時代よりですね、本当に勉強したかなっていう、ことが多かったですよね。ただそれだけですね、やはり吸収できたっていう、いわゆる吸収できる環境にあったって言いますかね、それはすごく感じますよね。やはり やらなきゃいけないんだという、やらなきゃ終わらないんだ、やらなきゃ仕事が来ないんだということがあってですね、やはり、それがやっぱり、一番吸収できた、ことだと思いますね。
まあ、その話を伺ってみると、やっぱりお父さんっていうのは非常に先見の明って言いますかね、
はいはい、
どうやって子供を育っていくのかとか、仕事を覚えさせていくのかということによく考えて、まあ、運営されてきたんじゃないでしょうかね。それから例えばテントとか、はい、椅子とか、まあ、いろんな会場設営っていうのをやると同時に、はい、まあ、それだけでやっぱりちょっと物足りないっていうか、もう少しですね、はい、発展があるんじゃないかということで、はい、まあ、ディスプレイみたいなものとかですね、はい、大会そのものを運営するっていうか、まあ、看板っていうか、ね、さ、なんていうの、サイン
ですね、サインですね、看板ですね、はい、
でデザインとかですね、はいはい、まあ、要するに企画施工、はい、運営、そういうものまでずっと手掛けるようになってきた、はい、そのためには今度全く違ったタイプの社員を入れなきゃいけないわけですね、はいはいはい、その辺はどんなふうに進められたんですか。
ですね、ここはなかなか難しいことで、今までですね、やはり協力会社さんに手合わせた部分がすごくあったんですけど、やはり、やはり機械化といいますか、看板の制作にしても何にしてもですね、今コンピューターがですね、ものすごく発達しているのと、やっぱり制作する機械もですね、相当いいものが出てきた。昔はですね、本当に、職人さんを、3人、4人ですね、やっぱり採用しましてですね、やった仕事がですね、今は全部機械化、夜中まで自分一人でやってしまうというような、ものを導入したりしてですね、してるわけなんですけど、もうデザインの方はですね、ここがなかなか難しいところでですね、お客さんの、意図をですね、営業が聞いてきたものをですね、それを図面化するというのはなかなか難しい話でですね、これはですね、1年2年の、採用した、新設層ではなかなか難しいというのがですね、現状でございます。
そうですね、はい、まあ、センスのあって、はい、しかも努力をするような人を育て上げていかなきゃいけない、はいはい、特にソフト面っていうのはね、
はい、
今お話があったようにコンピューターを中心にですね、はい、いろいろ進んでるという、はい、それをマストしなきゃいけないというふうなことなんですけど、逆に言うと、まあ、夢が広がるっていうような、ね、はい、ところの仕事の部分でもありますよね、はいはい、
ですので今年ですね、去年あたりから私どももですね、もう一つ仕事を、まあ、テントの他にもう一つ仕事を作ろうという機運の中でですね、青葉シンボルロード、あとは今清水駅前のですねイルミネーションをですね、昨年からですね、の事業をですねやるようになりまして、今年はですね藤枝の駅前もですね今やるようにですね、なりましたのでですね、今回はですねイルミネーションを使ってですね、12月から2月ぐらいまではですねそういったイベントでですね、皆さんに喜んでもらおうかなと思ってやっております。
平成11年に社長におなりになったわけですね、はい、ちょうど10年経つということですけれども、はい、考えてみるとこの間にはですねさまざまなその県市のですね、
はい、
イベントとか大会とかそういうのがありましたよね、はいはい、まあ場所と時期によってはそういうものが少ない時があるけど、
はいはい、
非常にこの10年間で考えてみるとですねいろんなのがありましたね、
はい、私もですね仲間のみんなにはですね本当についてたこの10年だと社長になって本当についてたってよく言われますのはですね私がちょうど社長になった時にですね、やっぱり県の仕事で緑化祭っていうのがですね、吉田公園ですか
やりました、
ありました、その後ですねそれに続いて、浜松で今度は花博がありまして、今度はスポーツで行きますとですね、エコパで、ワールドカップがありましてですね、その後国体があって、技術五輪ですか、
うん、オリンピック
技能五輪ですか、ごめんなさい、技能五輪がありましてですね、本当にですね、そんな大きな仕事がですね、たくさんありました。
うん、まあ、そういう意味では、ラッキーな部分
もあ
った
、
はい、まあ、ラッキーっていうのは、幸運っていうのは自分が招き寄せるっていうようなところもあるわけですから、はい、非常にその恵まれた時期に、ね、はい、しかし、逆に考えるともっとこれからね、
はい、
地域おこしっていうか地域の活性化のためにはですね、
はい、
そういうイベントとか大会とかもやんなきゃいけない、
はい、
まあ、静岡ややそれがですねこれだけの日本のちょうど中心部にあって、
はい、
人口70万人で、 の便利ないいところでちょっと少ないような感じがするんですよね、はいはい、これはやっぱり受け皿としての宿泊とかそのコンベンションホールとかそういう問題があるんでしょうか。
はい、あのですね、やっぱり受け皿云々っていうあのやはり、ハマスさんにとは別にですね、やはり、来てくれた方の収容するホテルがやはり少ないなっていうのは私は表から見ても感じます。やはりですね、今社長さんが言ったようにですね、本当に、温和でですね、温暖でですね、こんな歴史深い、まあ、徳川家康がいたところですのでですね、本当にいいところだと思いますのでね、その辺をもっとアピールしてですね、観光都市静岡をですね、静岡市のに対してはですね、本当にアピールしてもらいたいなと思います。それと本当にもう一つは、全国大会ですよね。全国大会を本当に誘致していただいて、それもですね、できればですね、静岡のですね、企業でですね、その全国大会をですね、やはり全部やれるぐらいのですね、ものにしていければですね、本当に嬉しいなと思っております。
FM ハイ爽やかな和室、望月商事社長の望月元春さんにお話を伺っています。
望月さん、大変いい話をお聞きしていると思うんですけど、はい、静岡の市民性っていうのはですね、はい、やっぱりやや保守的というか、まあ、幕の天領だったというところもあるのかもしれませんしですね、はい、よその県に比べるともうちょっと頑張ればですね、はい、いいんじゃないか。そのためにはやっぱりハート作りも必要、はい、それから、いろんな企画ものですね、はい、イベント、はい、そういうものも積極的にやってもいいんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、これからね、静岡っていう街をですね、どういうふうな街になったらいいのかっていうふうな、そういう感覚っていうのはどうなんでしょうか。
ですね、やはり静岡県で、やはりあるのはですね、静岡市浜松市がですね、どうしても、対象になるわけで、やっぱりそれでも言われていることは浜松はですね、工業都市って言いますが生産都市、静岡は商業都市ということで、なっておりますのでね、そのですね、特徴をですね、もっと生かしてですね、本当に、静岡っていうのは住んでみたい都市でもですね、ナンバーワンになったような都市ですのでですね、そういったですね、優しい、街をですね、目指してですね、行ってもらいたいなと思っておりますけど。
そうですね、歴史的にも文化的にも恵まれてますし、で港もある、日本平もある、まあ、市街地は連帯しているというようなことで、条件としては抜群にいいんじゃないかというふうに思いますね。ぜひその辺は積極的にですね、はい、むちきさんのところの会社あたりからも提言というか逆にね、はい、していただくといいんじゃないかな、はい、まあ、静岡の行政というのはちょっとやっぱりおとなしいかな、あまり言っちゃいけないかもしれませんけど、そんな感じありますけれどもね。それから日頃ね、はい、自分が社員に言ったり自分が心がけているようなことっていうのは何かありますかね。
ですね、社員によく言う言葉って言いますかね、は5つ持ってるんですが、まあ今時間がないからなかなか言えないんですが、僕はですね、好きな言葉としてはですね、仕事に学び人に学ぶっていう言葉が大好きで、とそれはですね、先ほど言ったようにですね、何にも知らないとこから始めた。で、仕事に仕事、ものを教えていただいたというのとですね、やっぱり人との付き合いですよね。今、家庭の話が出ましたがですね、なかなかいいお父さんでも夫でもないような気がしますのは、まあ、夜もですね、なかなか人との付き合いが多いということで、だけど、そこである程度の大きなことも教わってるし、そういう意味でですね、その言葉は大好きでございますね。
まあ、お子さんもね、はい、もう間違いなくお父さんの背中を見てね、はい、生きてるっていうふうに思いますしね、まあ、多分素晴らしい家庭だろうというふうに思いますけども、
長女と次女はですね、中学終わってからですね、高校からもうずっとイギリスにいて、6年ほどいましたのでですね、もう一番いい時に、うちの妻はですね、子供と住んでなかったもんですから、もう、長女、次女はですね、ある、土地にも行ってるんですがね、今がその頃のですね、代わりだということで、一緒に住んで、住んでるわけで。
ところで、趣味って言いますかね、はい、まあ、大変スポーツマンに感じがするんですけれども、例えばゴルフとか、
そうです、そうですね。私は本当にゴルフが好きでして、まあこれは一つは本当にストレス解消が一番の、スポーツだということで今やっておりますが、なかなか、行く暇もないんですけどね。
打ち込む時間がないんですよね。はい、まあその他お酒とかグルメとかそういうのはどうなんですか？
お酒もやはり人と飲むのが大好きでよく飲ませてもらいます。
まあ、要するに人とお付き合いする、はい、さっきのね、はい、お話のように、まあ、仕事と人から学ぶっていうね、いいことですよね、はい、人間っていうのは要するに人と人との出会いによってね、自分の歴史が作られていくんじゃないかって、どんな人と出会ったかって、まあ、それを大事にしてるっていうことだろうというふうに思いますね、はい、ただ最近のね日本というのはちょっと、まあ、若い人たちがですね、はい、まあ、草食系だって何のことかよく分かりませんけど、それから、まあ、ちょっと昔では考えられないような事件とかですね、脅迫案とかいろいろあるんですけど、これ面はどうなんでしょうね、
はい、私はですね一番今、悲しいなと思うわけじゃないんですけど、思うのはですね、若い人、全部が全部じゃないと思うんですけどね、競争心が、ね、ですねない若者が多いんじゃないかと思っております。何がうんうんというわけじゃないんですけど、やはり、喧嘩するわけでもないんですけどね、やはりですね、ライバルを持つとかですね、やはりそういった競争心をですね、持ってですねスキルアップしてもらいたいなと思っております。それともう一つ、よく今若者は仕事でも何やってもいいのかわからないという若者が多くなったっていうよく言われるんですけど、僕はそうじゃなくてですね、今の若者っていうのは会話が少ないっていうのか足りないっていうのかですね、相手に伝えることが下手じゃないかっていう来ています、その辺がですねやっぱり今若者全員じゃないんでしょうけど、やっぱりそれは感じますね。
で最後に私ども FM ハイは、まあ災害とかね、いろんな、はい、問題があって国の方で作られてた、まあ、第三セクターの会社、はいはい、エリアは小さいんですけど、はい、地域の情報をすり上げてそれを発信するということです、はい、なんか、まあ、注文っていうか期待っていうのがあったら一言お願いします。
はい、先ほども言っているようにですね、こういうの町にしたい、いわゆる観光都市静岡にしたい、言った時にはですね、やっぱり市民の皆さん大部分がですねやはりそういう気持ちになってもらいたい。ですので館長とですねやっぱり市民をですねつなぐパイプ役ですよね。もう静岡分野でですねこういうことがあるから皆さん皆さんでお願いしますというようなですねパイプ役になってもらいたい。僕は宣伝云々じゃなくてですねそういう気分に皆さんになってもらって、じゃあみんなで成功させようじゃないか、そういう都市を目指そうじゃないかというですね、キャンペーンじゃないですけどそういうのをやってもらえるとすごく嬉しいなと思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は望月商事社長の望月元春さんをお迎えしてお話を伺いました。望月さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。